15、23ページ、つれづれほか、つれづれ、太宰府短歌会、株分けて暮れにし人も今はなく、忍びつつ手入れす観音地区を、朱雀、黒き国へ、塩漬けの八重桜握り食せれば、風情も味わう季節の一品、遠野子が宅間のり子、ジージャンのネイビーカラーの女子たちと交差点渡る杖つきながら、福岡市竹森雄彦、赤と青が混ざりゆくうち紫に、昨日のバラのトゲの痛みよ、粕谷郡中道智子、思い川ほとりの桜をめでながら、散りくる花びら受けるは楽し、東が丘錦都、太宰府俳句会持永真理子選、老木の五粒の実梅いかに選、馬場有岡渚、村を起こす一女とも聞く麦の秋、東関税中島宿の、宮廷の初夏の床の間久女の句、レンガ屋義継のり子、町並みに溶け込む景色花水木、高尾西本春夫、越して騎士三人家族花水木、大野城市岡井百合、飛び梅区会助広のり子線、夏目来て木の花に沈む樹海かな、福岡市工藤智子、バラ園を出て軽やかな風に会う朝倉氏、小賀のり子、江戸切り子、水割りきらり、夏きざす、大野城氏、田代理恵子、青空は寂しがりよりシャボン玉、朝倉氏、鶴田ゆき、バラアーチ、くぐり真相ケーキ店、長浦台、徳賀道子、宝満区会、菅井久美子千、芍薬の風脱ぐように散りそむる、高尾台川地安子、逆上がりできたと笑顔初夏の風、大座の台金丸恵子、潮騒の高鳴る初夏の島巡り、星ヶ丘襟口幸男、芍薬に夜べの風雨は強すぎし、青葉台本山春子、白白と卯の花淡く闇に浮く、青葉台平野香る、つくし天神区会佐々木甘露寺千、かき混ぜるサラダボールに青嵐、小郡市定金志保、芍薬の白より白き白はなし、福岡市北川法要寺、過疎の村対岸結ぶ鯉のぼり、筑紫野市比叡田中高寺、笑う山四角く隠す大病院、福岡市宮津恵里子、草千里鳴らしてゆけり青嵐、青葉台彦坂正種、太宰府川柳クラブ小池和江戦、サプライズ人事が変えた社の空気、星ヶ丘竹末継夫、替え歌を謎の気球に聞かれたよ、筑紫野市坂本八代子、人生は進む断る引く勇気、大野城市高須文子、閉店へ拾う思い出数知れず、国部岸本静江、石橋を叩くばかりで足が出ず、五条安江田昭夫、人権兵庫、人と自分違うところもいいところ、太宰府省5年、応募時岡本ののかさん、写真季節の生け花、太宰府市華道連盟、筑紫野市萩尾恵子さん、小原流、花材 ひまわり、ガーベラ、アレカヤシ、ソリダコ、国際交流勧告、あっちっち、お茶碗注意報、太宰府市国際交流員、キム・シンヒョン、韓国のスプーンと箸がステンレスでできていることはよく知られています。また、韓国の食堂では、ステンレスのお茶碗を使っているのをよく見かけます。店員が何気なく持ってくるので、油断してそのまま触って、熱すぎてびっくりする日本の観光客が多いという情報を聞いたことがあります。本当に熱いので、おしぼりで蓋を開けるか、ちょっと冷ましてから開けることをおすすめします。韓国ではどうして多くのお茶碗がステンレス製なのでしょう。理由は簡単で、規定によるものです。1960年代以降、米不足で困っていた韓国政府が、米の消費量を減らすため、1976年にソウルのすべての食堂に対して、規格のステンレス製茶碗以外にご飯を入れてはいけないと義務付けました。最初はソウル市だけでしたが、1981年には全国的に義務化され、規定がなくなった現在も慣習的に使われているのです。ステンレス製茶碗は食堂にとっても管理しやすく、コストが削減できて便利です。韓国ではご飯を先にお茶碗に入れてから保温器の中に保管し、注文が入るとその中から取り出して提供するお店がほとんどです。この方式ができたのもステンレス製茶碗の優れた耐久性と熱伝導性のおかげです。こうした理由でご飯はもちろんお茶碗までとても熱い状態で提供されます。冷ましてから蓋を開けましょうのコメントとともに、ステンレス製茶碗に継がれたご飯や鍋物の写真が載っております。